こちら阪神南県民センターです。このコーナーは兵庫県内の10ある県民局県民センターのトップの方々にお越しいただいて、いろいろとお話を伺います。今朝は阪神南県民センター長の岡田由美子さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。本日よろしくお願いいたします。
こちらこそお願いいたします。
阪神のその県民局県民センターというのはあれ、北と南とあるんですね。
そうなんです。阪神南は、尼崎市、西宮市、芦屋市の3市を紹介しております。
まさにこの阪神間の
本当の、大阪よりの
ね、
大きな町でありますけど、
ま、大きいですもんね。人口的には尼崎と西宮があったらすごいですもんね。
そうなんです。大体100万強ぐらいですね。
もうすぐお隣は大阪です。
そうです
よね。ものづくりの、ものづくり産業の集積地ということで、非常に工業地帯ということで発展してきた、土地柄でございますね。
そういう中でそれぞれ一つ一つこう見ていくと、やはり尼崎、西宮、芦屋というのは違った面を持っている
わけですね。それぞれ
そうですね。やはりこう芦屋と言いましたら、やっぱり六六層に象徴されるようにですけど、大変ちょっと関西で言えば、高級的な住宅地といったイメージでございますし、西宮にすると、文教住宅、
そうですね、今日本一番ですね。
そうです、非常に人気の高い町ですし、西宮北口なんかの、芸術文化センターとか商業施設があるので、とてもにぎわっているところですね。
そういう中で本当に阪神南県民センターとしてこう捉えた時に、今、いろんな問題はあるとは思うんですけれども、尼崎というと尼ロックとかね、運河のあるところということで、こう水辺のこう親しみというのが一つありますね。
そうですよね。
尼ロックって何ですか。
尼ロックって言いましたらですね、尼崎公門ということで、尼ロックっていうのは通称なんですけれども、尼崎というのは大変土地が低いところでございますので、土地いわゆる陸側と海側では、陸側の方の土地が非常に低いということになってます。尼崎というのはとても運河というんですか、船でいろいろ商業商売をしてきた町ですので、
もともとそうですもんね。
でその辺でですね、船が、いわゆる海側陸側に入っていく時にですね、水位 の高さが違うので、水位 の高さを同じにして船を動かしていこうということで、それを調整している機関が尼ロックというふうに思っていただ
くと、大きいところで言うとスエズ運河なんかもそうです。入って遮断して、
水かさ上げ て、
で前を今度は門を開いて入っていく、ね、進んでいくっていうね。
それが尼崎にもあるんですね。
そうなんです。
しかもなんかすごく大きいらしいですね、全国的に見ても。
そうですね、大きさというのはその2つのいわゆる肛門の体積っていうんですけども、2つの水門というのがあるので、そこの容積が大きいということで、ここは全国的にも最大級というふうに言われています。
しかもなんか尼ロックという名前もかっこいいですね。
そうですね、これはやっぱり平成14年にですね、新しい校門ができた時に一般公募しまして、それで尼ロックというふうなことに決定したというふうに聞いております。
でもこの尼崎運河のあの辺りもね、一時水質がね問題になってましたけど、
今も変わりましたよ。綺麗になって
、その
川自体も
水辺をずっとこう歩けるようになってて、
そうなんですよね。で特にですね、その運河がですね、5つの運河があるんですけれども、特に北堀運河というところはですね、少しその辺の水質の浄化ということをテーマにですね、大学の先生とか高校生とかが一緒になってですね、そういういわゆる環境学習なんかをずっとされてますね。
あそこでしたら尼崎スポーツの森というのがあるのね。
あれよりもっと南、もっと南ですね。
中央緑地の、
はい、もっと南の方ですね。ちょっとあのどちらかというとあの南西ですね。
でそこでアマロックの存在から、まあ、防災のことも考えていこうというような取り組みもあるみたいですね。
そうですね、あのアマロックはですね、非常にその、うん、あのいわゆる船の通行だけではなくってですね、はい、非常に防潮堤の役割を果たしているので、はい、あの皆さんというんですか、特にあの小学生とか中学生の方にですね、そういうあのいわゆる防災の学習をですね、はい、その辺でやってほしいなというふうに思っております、うん、で今はちょうど夏休みの期間中ですので、はいはい、まあ、土日にですね、うん、あの来ていただければそういうお話をですね、はい、あのちゃんと説明するものがおりますので、うん、はい、あのぜひ来ていただけたらとてもあの嬉しいです、
はい、はあ、その肛門を見ながらお話を聞けるんですか。
ちょうどですね、あの天ヶ巣のロックの事務所のところに、はい、防災のやっぱり展示みたいなものをしてますし、
うん、
はい、でそこでそういうお話をしたりですね、うん、のいわゆる展望台に行くと、はい、場合によってはというんですかね、あの船が本当に運航しているところが見られるので、はい、あの天ロックがどんな風な形で船が出入りしているかということが実際に見ることができるので、はい、まあ、とてもいいかなと思ってます、でまたお見えになったですね、まあ、先着こうあの方にはですね、はい、まあ、あのペットボトルとか、はいはい、まあ、皆さんには鉛筆やその缶鉢とかっていうようなことも、あの差し上げたりしてますので、ぜひ来ていただけたらあのとても嬉しいです、
楽しみながら学べるということ
ですね。
アマロック、
はい、あそこ羽橋もありましたね。
あります、あります、
ね、そうそうです、
珍しいですね、あれね。
でね、ここを大体ね、あの1日大体年間ではね 7000席ぐらい往来してまして、はい、あの1日まあ平均では20席ぐらいあのしてます、あの往来してますので、まあ、あのお越しになる時間によってはですね、はいはい、あの何回も見ることができるんじゃないかなというふうには思ってます。
なるほどね、行くのに便利なところにあるんですか。
いや、それがね、はい、ちょっとね、はい、あのここはそうなんですよ、あの大体こう尼崎の辺というのはですね、非常に阪神電車からちょっと南っていうのは、意外にちょっとこう、はい、交通の便利が、
はい、
はい、
私もね、写真工場夜景を撮りに、ね、はい、時々行ったりすると、やっぱりあのずっと歩かないかんのです。
あ、まあ、歩くか、あとはバス利用するか、
そうなんですよね、
便利ですかね。
ですので、ね、あのそんなようなこともあってね、で、うん、尼崎っていうのは非常にフラットっていうんですか、はい、平坦なところなので、はい、やっぱりあの自転車を活用してですね、あのいろんなところに行くというのが一番いいんじゃないかなというようなこともございましてね、あの今年のその10月11月にですね、あの社会実験的にですね、どんな方がまああの自転車を、使うのかとか、はいはいはい、あのどのくらいの方が自転車を使っていろんなところに行っていただけるかというようなですね、社会実験なんかもちょっとやりたいなというふうには、あの思ったりもしているところなんです。
今まで貸し出し自転車とかそれはないんです
ね。ないんですよ、
はい、
でも活用されそうですよね、
あの、ほとんどの人が自転車でやっぱり動きますからね、本当にフラットで平地ですからね。
そうですね、尼崎の山がないのでね、ほとんどもう皆さんも自転車、
そうなんですね、
いわゆるそのゼロメートル地帯というのが、
そうです、
そうなんです、
広がってるわけですもんね。だけどやっぱり住んでる方はいざに備えてやっぱりこう日頃からね、自分たちの町がどういうところなのかっていうことを知る意味でも、はい、この防災展示室アマロックのところのね、ここもぜひあのご覧いただきたいと思いますが、
はい、
今一般開放されてる時期なんですね、この夏休みね。
そうなんです、土日と、うん、あの祝日を、あの開放しているということになっています、
はいはい、8月の27日まで土曜日曜祝日に一般開放ということですね、
はいはい、ただこの時はですね、あの兵庫地域防災サポート隊というところの NPO 法人がの方が説明をしてくださるんですけども、はい、あの通常でもあの皆さんご覧にいただけるんです。ただ普通はこう説明がちょっとされないという、うん、あのことなので、あのもしあの近くにですね来られるようなことがあったら、うん、あの立ち寄っていただけたらいいかなというふうには思います。
でそのアマロックからその先ほどちょっとお話の出た南西の方向に天ヶ崎の森中央緑地、
そうなんです、
向こう側寄りのところにねあるんですね。
どっち、まあ、よりもちょっとまあ東の方なんですけど、はい、ございますね。
はい、尼崎、うん、どうしてもね工業地帯というイメージを強くお持ちの方も多いと思うんですけれど、ほとんど緑を増やしていこうというような取り組みもあるみたいですね。
ま
あ、
すごいですね、尼崎今力入れられてますね、緑に。
そうなんですね、ちょうどこの構想が出てきたというのはですね、とてもやっぱり工場の移転が非常に多くなって、いわゆるその産業構造が変わってきたというようなこともあってですね、このやっぱり臨海部の活性化をどんなふうに図っていくのかというようなことを考えた時にですね、まあ、少し緑も足らないということとか、あるいは臨海部で水というようなキーワードでですね、そういうことでこの構想が作られたというふうなことでございます。
構想と、
そうですね、尼崎21世紀の森構想というのが、はい、その向こう側よりも東、国土43号より南という1000ヘクタールぐらいのですね、非常に大きな土地をですね、ところをその、まあ、森と水と人が共生する環境の創造の町づくりということで、それが尼崎21世紀の森構想と、でその中のいわゆる中核というんですか、先導的な施設が尼崎の森中央緑地ということで、まあ今の約30ヘクタールの部分を整備しつつあるというような状況でございます。
ここめっちゃ広いですよね。
そうなんです。
あれセンターポールが一番歩くんだったら近いんですかね。
そうです。
駅で行くと
阪神の尼崎センターポール駅から
南へっていうことですかね。
ただバスはね、バスはね出屋敷、
出屋敷ですね、
はい、出屋敷から出ています。でその尼崎の森中央緑地っていうの30ヘクタールでもね、本当に どのぐらいっていう感じがわからないと思うんですけども、
甲子園球場のとか、ね、
そうなんですよ、甲子園球場の22個分が、ね、これを今整備中という、そのぐらいのまあ広さは あるんです。
いわゆる広場のようなところですとか、他にも様々なエリアが。
そうなんです、30ヘクタールのうち北側がですね、その尼崎スポーツの森ということで、いろんなこう25メートルプールとか50メートルプールとかがあるで、フットサルができるとかいうような、そういうスポーツ施設で、南側がですね、いわゆるその森づくりを進めるということで、その工場の跡地をでからですね、まあみんなの力で苗木を植えてこう育てていこうと、そういう、まあ、いわゆる100年の森づくりって言ってるんですけれども、まあ、そういう森づくりを進めている最中です。
本当21世紀100年間をかけて整備していこうという。
そうなんですね、他 のところっていうのはやっぱり今の森をですね、いわゆる伐採したりして、なんで公園作りみたいなのやってると思うんですけど、ここは本当に工場の跡地をですね、一から森を作っていくということなので、いわゆるそのあたりのですね、本当にこう種から苗木を育て、食事をし、みんなの力で育てていくという、ですからようやく今な大体ところに植えるのが15万本ぐらいが目標値なんですけども、昨年の3月でですね、8万本ぐらい、半分ぐらいが植わったと。でもこれはですね、植えるだけじゃないですからね、あと育てていくという部分が、非常に人の力が、必要なので、その辺がいわゆる地域の方々がですね、いろんな方々の力でこう草を刈ったりとか、まあ、除伐をしたりとかいうような形で育てつつあるというようなことになってますね。ここは
環境学習の場にもなってるわけですね。
そうなんです。いわゆるその今でしたら尼崎の小学校の方がですね、まあ、環境学習というようなことで来られてます。で私どものセンターとしてもその辺のことをですね、もう少し尼崎以外の市からも来ていただくような取り組みを進めていきたいなと。でそしてみんなの森というんですか、私たちの森、私の森というような形ですね、身近な自分たちで作り上げていく森なんだというふうな ことを感じていただくような、はい、そんな森づくりをなんか進めていけたらなというふうに思っています。
いいですね。今ね小学校からここに行った子たちがやがて親になって、はい、おじいちゃんおばあちゃんになった時にね、孫の手引いて、はい、おじいちゃんおばあちゃんがあんたたちぐらいだった頃はまだこんなんだったのに、今こんなになってみたいな、ねね、そうなんです。
やっぱりそこに今度は住む、まあ、鳥も
そうですね、
生物いろんなね、昆虫類も
そんな歴史ですから ね、
ね、
そうなんですね。
また生態系が昔のなんかこうものが戻ってくるというような、ね、場所になればと思いますが、今日実は岡田さんが胸元につけてらっしゃるこれ、はい、犬のバッジですかね、黄色い
アニワンですね。
アニワ ン、 ワン
これアニワンというのは実はこの形がこれ秘密というか、
はい、
なぜこのアニワンというかっていうのがあるんですよね。
そうなんですよ。私ちょうどですねこの春にセンター長になったんですけれども、はいはい、いつもその名刺をお配りするときにですね、うん、そのアニワンの名刺、名刺にアニワンを入れているんですけれども、
はいはい、
まず皆さんがこれは何ですかというふうに、まあ、そうそうお尋ねになるもんですから、はいはい、いやこれはですねまだ裏面でこうアニワン の、 由来というのはですね、うん、アニアンというところから来てるんだよと。でこれはアニアンというのは尼崎、西宮芦屋の冒頭の言葉をつないで、
で、
でみんなこれをその地域を愛する人たちということをしてるんですよ、うん、ただその時にそのイメージキャラクターがなんかないかなということをしましたら、うん
はいはい、
ちょうどこの三子の輪郭をかたどると、はい、そういうワンコの形になるということで、それで、うん、まあ訛って、
はい、
兄ワン、はい、というふうにしたと。
西宮市が頭から胴体、
そうなんです、
ね、で芦屋がこの前足かな、
あ
で尼崎市がこう尻尾の方の部分と後ろ足と、
はいね、ちょうどこう耳の垂れたワンコを横から見たようなシルエットに、
芦屋は山もありますから頭のところにこうなってるんですね。
これ最初考えた人すごいです、
すごいですね、
気づいた人
って
。そうですよね、でしかも女の子です。
ああ、アニワン、だからリボンが頭に赤いリボンがついてるんです ね、 ね
これがアニアンクラブという、まあ、公式のイメージキャラクターということなんですね、
はい、そうなんです。
いろいろフォトコンテストも開催されるということで、今ちょうど写真を募ってるところです。
そうなんです、はい、ぜひ、うん、応募していただきたいなと、
はい、
で入賞されたらですね、うん、毎月私どものを出してる県民代理兵庫なんかにもこう載せていきたいというふうに思ってますので、はいはい、税の方にですね、うん、阪神南地域のいいところをですね、うんうん、どんどん取っていただいて応募していただきたいなというふうに思います。
これは尼崎西宮芦屋の美しい風景、
そうです、
これがテーマになっているフォトコンテストで、はい、来年の1月14日までということなので、まだ期間は十分にあるわけですね。
そうですね、この20日に募集が始まったばっかりですのでね、はい、
これねフォトコンテストで入賞して金賞、銀賞、銅賞、あとエリア賞、はい、インスタグラム部門賞、このあって、金賞取ると商品券3万円とかね、
はい、
もう本当に
ガザンやる気出ますか、
やる気出るんじゃないですか
ねえ、こういった本当に美しい風景、やっぱり地元を愛する気持ちが映し出されたような、ね、ぜひ応募していただきたいです、はい、
それからなんかバスツアーの企画もあったりするんですか、これ
阪神地域というのは大変美術館の多いところなんですけれども、はいうん、なかなかですね、はい、知られてないとかあまり行かれないというようなこともございますので、うん、一つこうテーマを絞ってですね、はい、これ入れてなんかやったらどうかなということで、うん、それで阪神南リレーミュージアムというようなことで今やってましてね、
はい、
その中の一つの事業として、まあ、バスツアーもやろうかなというふうに思っています。
これが8月の20日の日曜日のお昼正午過ぎからですね、12時半から夕方の5時過ぎまでということで、8月7日までに申し込みをするということで、これ無料なんですが、参加対象が小学生とその保護者と いうふうになってますが、
はい、まあ、西宮那珠駅 JR 西宮那珠駅にまず集合しまして、うん、はい、西宮市立の郷土資料館文館、はい、あの和紙がね、うん、西宮の北の方では盛んということで、はい、那珠和紙の学習館で紙すき体験もします、はい、で天ヶ崎信用金庫など貯金箱の博物館も見て、で最後は阪神の尼崎駅で夕方解散というこういうコースでね、まずは行われるそうですよ、はい、
あの阪神南リレーミュージアム事務局、こちらの方でお問い合わせをいただければと思います、
はい、でこういった美術もあれば、まさまざま取り組みもありまして、はい、あの何でもこういう地帯で、うん、ハチミツを、
あの今日お持ちいただいたんですけど、アマミツっていうのを、これは尼崎で採れた蜜、ハチミツなんですか？
あ、そうなんですよ、はい、あの先ほどちょっと申し上げましたけれども、あの森作りを進めているということでですね、はいはい、まあ、尼崎の方では工場緑化なんかも進めてるんですけれども、その中でですね、あの尼崎の鉄鋼団地協同組合の方がですね、中央緑地なんかもあるのでね、あのその事務所の上でですね、はい、いわゆるハチミツ採取をされてて、あの何ですか、蜂蜜で、まあ、ご商売というよりもその緑化をしていることによってこういうこともできるんですよ、ということで2010年からですね、ずっとこんな形で取り組みを、まあ、されているということでですね、
あ、そうですか、
あの地域の方もですね、あの自らの手で、まあ、緑化というんですか、地域づくりというのを一生懸命されて、あの、まあ、いるというようなことなんですけれども、
なるほど、これ天ヶ崎鉄鋼団地協同組合、はい、天蜜 100% 純国産と書いてありますけど、
ね、まあ、それぞれの立場で、その緑化に向けてできることを、まあ、その輪を広げているという、ね、その象徴の一つですね。
私も行ったことしょっちゅうあるんですけど、はい、この協同組合はやられてるんですね、
とこういう販売もされ、
そうなんです、あ、はい、あの阪神天ヶ崎駅の北側 の、ね、あのパークセンターの中にあるんですけども、あのちょうどね、だいたい5月の後半ぐらいから9月ぐらいですかね、最初なんか、この間もちょっとあの見せてもらいに行ったりしたんですけれども、やっぱりあのいろんなあの地域の方っていうのは本当にいろんな取り組みをされてるんだなということを、まあ、改めてあの思いましたね、
はい、そうですか、はい、行ってみてまだまだ楽しい発見があるかもしれませんがね、はい、今朝は兵庫県阪神南県民センター長の岡田由美子さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
三上君也の情報朝一。
メッセージの宛先はメールは asa@jocr.jp、ファックスは 078-361-0005 でお待ちしています。